句ではお読みいたします。エペソ人への手紙2章13節から19節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。本日は以上の箇所より、ルワンダの奇跡、憎しみから許し和解へという題で、田村次郎先生からメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。昨年にもこの夏に来させていただいて、格別に日本東日本大震災の復興のために皆さんにお祈りいただき、また尊い実際のものをもお扱いさせていただいたこと、本当にありがとうございます。その時にも少し私どもの、その地域の教会、またさまざまな団体との協力をさせていただいた、その働きをここに映像させていただいてご紹介させていただきました。あれから1年半経ちましたけれども、まだまだ復興というものに関しては進んでいると言い難い、そういう状況です。で、特に福島県を中心とした放射能の問題に関しても、さまざまな課題、またさまざま、特に子どもたちの健康、そういう問題が本当に大きな課題として残っています。先週も福島の第一原発でも若干のいろんなトラブルがあったようで、そのあたりのことの収束というのがまだまだできているとは言い難い、そんな状況です。どうぞ多くの被災された方々が希望を持って、もう一度新たな人生を歩んでいくことができるようにも、ぜひと覚えてお祈りいただきたいですし、多くの方々がまだこの仮設、そしてその向こう側にどう生活していくかという目処がなかなかつかない、そんな方々もいらっしゃいます。どうぞその方々にも神様が希望を与えて、この道に歩むようにという導きを与えていてくださるように、ぜひ覚えて祈っていただきたいし、もう一つ覚えてお祈りいただきたいのは、その被災地に、また被災された方々に、教会が単にこのある一定期間の、まあ、エマージェンシーリリーフといいましょう、緊急的な支援だけではなくて、生涯そのような方々と共に歩んでいこうということで、特に東京のいくつかの教会が、その仙台を中心とした被災されたその地域に教会をスタートしました。そして霊的とも物心両面のその必要にお応えしていくという教会の働きが、まだ小さな働きなんですが、いくつか生まれていることもぜひ皆さんが知っていただいて、そのような教会がこの震災での一時的な関わりではなく、その方々が天国に至る、永遠の命の希望に至る、そのような働きを教会が担いつつあるということ、ぜひ続けて祈っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私たちも規模は相当縮小させていただきましたが、その震災直後に仙台の事務局を開設させていただいて、東部ヘルプというところをいくつかの教会が協力したその支援団体なんですが、そことも協力をしながら働きをさせていただいたんですが、これからも現地の教会、また現地のそのような支援団体で協力しながら、ずっとこれからも協力をさせていただきたいと思っています。ぜひその働きを覚えてもお祈りいただければと思います。よろしくお願いいたします。今日は資本にも書かせていただきましたが、ルワンダの奇跡ということで、アフリカの、まあ、中央アフリカのちょっと東側にある本当に小さな、国土からすれば日本の九州に近いような小さな国土なんですが、人口も800万弱というところなんですが、そこで1994年に大虐殺がありました。あれから18年経って、あの94年に何が起こったのか、そしてこの18年経った今現在、 このルワンダでどのようなことが起こっているのか、そのことを皆さんにご報告をさせていただきたい、そのように願っています。まあ、通常の礼拝の説教というよりも、まあ、報告を兼ねたような事柄も含めてですけれども、すみません、ちょっと少し映像の準備をさせていただきます。1994年にルワンダで大きな出来事がありました。ルワンダという場所はこのアフリカのちょっとここです。この黒くしたところ、こんな小さな国で、周りにケニアだとか、あと、まあ、この下にはブルンジという小さな国もありますし、またコンゴ、過去にザイルという表現をしていました。そんな国々にも囲まれたそういう国で1994年に大虐殺がありました。実はちょっとご紹介させていただく写真は遺体も写っています。ちょっと厳しい写真があるので、もし診療であればちょっと目を背けていただきたいと思いますが、そのルワンダで、1994年の4月から7月にかけて約100日間、3ヶ月ですね、それに80万から100万人の方々が殺されました。荒っぽい言い方なんですが、いわゆる大多数派、人口の約 85% を占める普通族が、人口の約 14% を占める土族と穏健派の普通族を殺していったわけです。3ヶ月間で80万人から100万人というのは、もうとにかくむやみやたらに殺すというわけで、この数というのは達成できません。当時の旧信仰の普通族の人々の思いは、この少数派の土族を全滅、根絶やしにするというのが彼らの目標でした。ですから彼らにとってはこの残忍な殺害の中にあっても、非常に冷静にこのことを行っていたことが分かります。1日に1万人、1時間に400人、1分間に7人、これだけのものを殺すために、当時デスリストというのがありました。これはこの村に土族が誰であるのか、そしてこの土族虐殺にあまり乗り気ではない反対している恩恵の土族が誰であるのかということのリストをずっとリストアップしてたんですね。これは村だけではなくて、この教会に土族は誰がいるのか、この学校にはこの病院にはこの地域には土族が誰なのかということを、もう何年にもわたってずっとリストアップしていました。ですから虐殺する殺す側にとっては、このリスト通り人々を殺していく、多くの道でブロックをして、そこに逃れてきた人たちをその場で殺すということもありましたし、村に吸収してそこにいる土族のメンバーを全員殺していくという、そんなやり方がありました。ちょっとここに頭蓋骨がいくつかあるんですが、首都のキガリに虐殺記念館があります。そればかりではなく、全土には何か所かにわたってこの虐殺の現場が、いわゆるそのまま保存されて、いわゆるメモリアルとして残っているんですが、この一つもそのメモリアルに残っている虐殺の現場での虐殺された方々の頭蓋骨です。私も2006年に初めて行かせていただいて、今年まで計6回このルワンダに行かせていただきました。行くためにいわゆる何万という頭蓋骨を見ているんですが、どの頭蓋骨一つを取ってもいわゆるまともな頭蓋骨がない。多くの頭蓋骨がこう大きくひび割れていたり、時にはぽっかりと穴が開いていたり、またはこういう顎やこの辺りがえぐり取られている、そんなものでした。実はその損傷そのものがどのように殺されていったかということなんですが、ちょっと暗く上がりにくいんですが、この頭蓋骨が大きく黒いのが分かるでしょうか。これ穴が開いてます。棍棒で叩き割られた跡です。そして多くの人々が日常生活で知っていたナタ、マシェテというナタなんですが、そういうもので人々、これはナタはナイフのようにスパッと切れるものではなくて、叩き殺す、そういうことをしていました。この前にちょっとここがえぐれているのは、まさにナタでここバサッと何かもやられて削り取られた、そんなものです。一つ一つがこの頭蓋骨が損傷しているだけではなくて、全員が虐殺された、こういうものを見たとき、どんな思いで人々は殺されていったのか、そんなことを感じます。でこれはちょっとこれ非常に遺体を映ってますけれども、これは教会です。 お互いというカトリック教会の礼拝堂の中ですが、これは虐殺から数週間後の写真です。この教会ではこの礼拝堂の中、そしてその敷地内で約5000人の方々が殺されました。それはこの教会のある村の人々がこの教会堂に逃げ込んで、まあ、教会まで逃げ込めば助かる、そういうふうに信じていました。94年の大虐殺の前の数年間の間にも実は小規模の虐殺があったんです。その時には教会堂まで逃げ込めば虐殺する者たちはその中にも入らなかった。いわゆる教会は聖なる場所、そこで人を殺すことはまかりならんという思いがあった。ですからこの94年の時も人々はとにかく教会の中、教会までたどり着けば助かる、そう信じて入っていきましたが、この94年はその一線を越えました。あの教会の後ろに大きな穴が開いてるんですが、ここに人々が逃げ込んできた時に最初武装した者たちが、まあ、いわゆる手榴弾を投げ込んで、その爆発の後が後ろ側の大きな穴なんですが、そして銃を持った武装したあのインドラハンベイという民兵ですが、彼らがバーッと乱射をします。そしてもうほとんど人たちが亡くなってるんですけど、まだ虫の息の人たちを今度はマシェテとかナタとかコンボ、そんなものを持った人たちが流れ込んでいて、虫の息の人たちを本当に叩き殺していく、そういうことがここでなされました。これが実はルワンダでは全土で同時多発で起こったんです。1994年の4月の6日この日を境にこの虐殺が約3ヶ月間続きました。なんでこんなことが起こったのか、それはもともとこのルワンダというのは過去にベルギーが植民地統治をずっとしていました。その時のベルギーの統治政策の中で彼らが統治しやすいように取った手段が少数派の土族を重んじたんです。でそして多数派の土族を軽んじました。あまり重用しませんでした。そうすると多数派の人々にとってはこの国は我らの国ではないか、いわゆるフツランドではないか、なのになぜこの少数派のたった 14% がいな土族だけが重んじられ、彼らだけが言い目をして私たちはこんなに貧しく辛く差別を受けなきゃならないのか、もともと彼らは過去においては外国から来た外国人ではないか、実はそういうあの風説があったんですけど、これが事実かどうか分かりません。しかし当時多くの人たちが信じていたのは、彼らは外国から来た、なんで彼らのために私たちは苦しまなきゃならないのか、けれども宗主国のベルギーという大きな権力に抑え込まれた彼らにとってはその思い、そして土族に対する憎しみ、そんなものも表に表すことはできません。しかし1962年にこのルワンダが独立した時に、今まで土族が政教になっていた、それが全く逆になって多数派の土族が政権を握りました。いわゆる力を手中に収めた土族は、今まで抑え込まれていたこの土族への憎しみ、そしてこの国を土族を一掃して我らの国にするという思い、力を手にするとその思いが行動に表されている。94年までの約30年間実は周到なる準備がそこになされてきました。もう私にとって本当に驚いた、国家が土族という少数派の虐殺というものを国家が計画しているという、そういうことがずっとなされて、そして小規模の先ほどお話をした虐殺というのがなされてきたわけです。その間さまざまなプロパガンダがなされてきました。多くの場所、多くのところではもちろんテレビなどというものはありませんので、ラジオが、まあ、村、特に村に行くと唯一の娯楽と言われます。そういう村に当時ラジオ機械というものが多くの人々の心を捉えていました。もうそこではもう朝から夜までもうがなるようにして語っているのは、土族を殺せ、土族を我らの仲間ではない、この町を土族、我らの国だ、外国から来た土族は我らとは融合することはできない、むしろ彼らは私たちの殺戮を願っている、私たちを殺す計画をしている、ですから彼らを殺さなければならない、そんなことをずっと流している。そしてラジオではこの土族のことをゴキブリ、コックローチと言って流しをしていた。つまり人を殺すんではない、ゴキブリを殺す、まあ、私たちでもゴキブリだったらキャーって言いながらバーンって殺すことがありますが、もうそんなふうに人間ではない、躊躇する必要はない、彼らはゴキブリなんだ、 それが毎日毎日まさに人々が洗脳されていく。そしてフランス軍からも武器の供与があり、軍事訓練があり、さまざまな協力がなされた時に、この政府軍が一般の村の、まあ、それ今まで日本で言うならこのタイで言うなら中高生ぐらいの若い者たちを何年にもわたって軍事訓練を行ってきました。どうして武器を持って人を殺すことができるか、至るところで本望、なた、そんなものを持って人を殺す、そういうような訓練がなされてきた。そして1990年の4月6日当時の大統領、そしてブルンジの大統領が和平協定するために、そして帰ってくるそのキガリの空港に降りようとしていた小型機、それにミサイルが発射されて、その飛行機が撃墜されました。それが寿司族なのか普通の側がやったのか、今でも意見は割れていきますけれども、ラジオはあれは土がやった、土が攻撃を仕掛けてきた、土が我らを殺すために今立ち上がっている、私たちは今こそ立ち上がらなければならない、武器を持て、ゴキブリを殺せ、そうして全土に多発的にこの虐殺が行われてきました。憎しみというものが解決されないまま、憎しみというものが取り扱われないまま、人々の心に押し込められてきた時に、一旦その蓋が開いていく、蓋が外れてきた時に、もう自制が効かないぐらいその憎しみが自分の今まで一緒に生活をしてきた隣人、一緒に生活をしてきた家族、一緒に生活をしてきた教会のメンバー、そのような者たちに憎しみが向けられて、殺意となって向けられてきた。それがこの1994年に起こったルワンダでの虐殺です。先生ちょっとまた声が移りますが、これはムランビというところで発掘された遺体が実は見方されていました。ここでももう数千人の方々が虐殺をされて、まあ、マスグレーブといいましょうか、大きな穴にこの殺された遺体が投げ込まれた。そしてその上に土がかぶせられて、そしてその上に実はフランス軍たちがバレーコートを作ったりして遊んでいたというんです。虐殺が終わって新しい政権になった時に、さまざまなそういう現場を掘り起こして遺体の発掘をした。多くのところではもう骨になっていたんですが、この村ビでは乾燥地帯でもあって、まあ、いろんな気候条件があったんでしょう。葬られたそのような遺体が全員がこうしてミイラ化しています。ところが村ビの職業訓練校の庭に掘られたんですが、20いくつある教室、その全てがこうしてスノコが引かれて、まあ、我々の感覚からしたらまさに乱雑ですけれども、このミイラの遺体がこうして並べられている。私もこの場所には去年初めて行きました。ミイラですからまだ表情が残っているのが分かります。私は20数箇所の全部見ることができたんですが、まあ、匂いもしつくて相当気分悪かったんですが、でも一体一体の残っているその表情を伺いました。あるものは実はもうほとんど口を開けながらカーッと何かを叫んでいるような姿で残っています。そして一番心痛かったのがこれは母親だと思います。こうして自分の我が子をその手に抱いたまま母子の遺体が見らかしているのが何体かありました。あるものは首がなかったり、あるものは足がなかったりですが、殺された母親が手の中にいる、あ、子供も殺され、自分も殺された。そして本当などもバラバラ離れ離れになるところを、死んだもんだを自分の子供を抱いて、そして葬られて、それともそれこそ数メートル上から投げられるわけですから、本当なら離れ離れ、それでもなお母親はその手に我が子を抱いて、そして見渡している、そんな遺体も何体かありました。どんな思いでこの一体一体お一人一人殺されていたのか、今この場所。実は多くの学生たちが訪れる場所にもなっています。そして若者たち、あの虐殺を経験しない虐殺後に生まれた青年たちがもう二度とこのルワンダ、私祖国でこの虐殺を繰り返さない、憎しみの連鎖を断つ、そういう意味でも、まあ、社会見学のような形でこの場所が残っているわけです。これはニヤマタという地区のカトリック教会です。この場所でも礼拝堂の中、そして敷地内で約1万人の方々が殺されました。 この祭壇の布を、まあ、全部血のりです。そしてあの銃弾の跡があったり、ちょっと見にくいんですが、あの教会がこういう赤レンガでずっと作られているんですが、この壁に何か所かこう見にくいですが、黒い石にそういうものが残っていました。当時行った時に管理をしているものに、この染みは何ですかと聞いたんです。というのはあの天井はトタンなんですが、やはり銃弾の跡があったり黒い染みがあるのは、これが血のりだというのを聞きました。でそれを聞いた後に、やはりこの壁に残っているので、これはもしやと思って聞いたら、やはり予想通り、実は赤ちゃんの手足を持ったまま、この生きた赤ちゃんを壁に叩きつけて殺した跡だということです。先ほどの5000人亡くなったあの宇多良間の教会にも、実は礼拝堂、まあ、いわゆる本堂の横に教会学校用の小さな礼拝堂がありました。その鳩も実は真っ黒に残っています。ごめんなさい、ちょっと気分悪い話か分かりませんが、当時の虐殺の姿です。で実はずっと近寄ってみると、いくつもの毛がそこについてるんです。えっと思って初めて行った時に、やっぱり管理者に聞くと、同じようにしてやっぱ子供たちを叩き殺した、実は脳みそがついてるところに毛が残っている、まあ、そんな話を聞いた時に、ここまで人は残忍になれるのか、そのことが本当にこの中に浮かんできました。と同時にいろいろ説明を聞く、また当時のことを調べていくと、もちろん殺された側には恐怖がありました。多くの方々がもちろん武装もできない弱い立場の人たちを逃げ惑うようにして、この虐殺たちの追ってから逃げた、でもほとんどが捕まってそこで殺されている、その恐怖というのはもう我々が想像することができないですが、実は殺す側にも恐怖があった。それはお前が真の不都族であるならば、不都族を殺して証明せよ。当時は不都と土といっても、何もそれぞれが部族が分かれて無縁に生活していたわけではない、一つの国の中、不都も土も混在して生活していました。それどころか、まあ、雑婚という言い方をしますけれども、普通の人と土の人は結婚し、ご主人が普通であって奥さんが土である、その逆の場合もある。ご主人が普通の場合、生まれた子供も普通となっていく、もうそんなことがありました。同じ村に普通と土がいるだけではなくて、家族の中でさえもそうして生活をしている。でもあの虐殺の時、お前が本当の普通であるならば、土の妻を殺せ、子供を殺せ、夫を殺せということを強要された。もしお前が殺されないだと、お前は普通ではないと言って殺されていった。多くの人たちももちろん家族の身を自ら盾として殺されて守ろうとした、そんな方々もいますけれども、その中には家族を自らの手で殺した、そんな人たちもいた。単に部族と部族というよりも、非常にもっともっと込み入った、もっともっと複雑な、そういうものがこの当時の虐殺の中にはあった。先ほどの宇多良間の教会、これが私が2006年に行った時ですが、もうもちろん整備をされていました。今は実はちょっと毎年行くたびに感じることは、こういう虐殺のメモリアルが非常に整備されています。で当時は名前も中でも写真も撮れたんですが、今はもう一切写真撮ることがならんということになっています。そして今までは地域の村の人が誰かで、まあ、ボランティアのような形でこの場所の管理をしてたんですが、今はもう政府がここにきちっとしたものを派遣して、そして、まあ、私たちのようなビジターに対してはしばらく説明をするとしていきます。でもその説明の話みたいな聞いていくと、あの当初の初めて行った頃とは違って、政府が現政権がやはりこのメモリアルを用いたプロパガンダをしているなと、やはり普通に関して融和政策を取りながらも、あの当時のことは明らかに普通の犯罪である、普通の悪であるということを言っているような、そういうことを年々感じます。ですから今ルワンダは、今回の説教のタイトルはルワンダの奇跡、その後に憎しみから許し和解へということなんですが、許しと和解がなされつつあるこのルワンダの中にも、何か不穏なものを感じるというのも一つの事実です。ですからどうぞそのことも覚えて祈っていただいて、本当に許しと和解がなされていく国としてモデルとなっていけるようなルワンダであってほしいというのが願いです。どうぞそのことも覚えていただきたいと思います。 でこうしてまだ当時はこれがあのヒデレクト S なんですが、この間にもこんな骨が、まあ、彼らが最低限の日用品を持って逃げたわけですが、そんなものがもう散乱をしていました。1994年当時私は奈良で開拓伝道をしておりました。その時にこのアフリカの小さな国、まあ、当時までルワンダなんて聞いたこともないそんな国でしたが、そこでこういう虐殺があった。80万人以上の人たちが殺された。現政権は100万人と言っています。いずれにしてもものすごく大きなはずです。ニュースで、まあ、日本もあまり大々的にはニュースはしませんでした。いわゆるアフリカでまたこんなことが起こりました程度です。でもテレビのニュースでも私でもそのようなことがあったら事実、私はそのことで本当に驚いたんですが、しばらく経ってくるともう一つ驚いたことがありました。実はこのルワンダという国は1960年代ちょうど独立の前後に大きなリバイバルが起こった国でもあったわけです。そしてなんとこの1994年虐殺当時のルワンダのクリスチャン人口というのは総人口の約 80% がクリスチャンだと言われています。もちろんこの数字のカウントの仕方というのは非常に曖昧なので厳密にというともっと少ないかもわかりませんけれども、今韓国でも30から40と言われて、でもその倍以上の数がクリスチャンだ。同じクリスチャンとして同じ牧師としてそれだけいるクリスチャンの国、いわゆる成功した国と言われたこのルワンダでなぜ虐殺が起こったのか、これだけクリスチャンがいて教会があるそのルワンダでどうして虐殺を止めることができなかったのか。でももうしばらくしていくともっと情報が入ってきました。それは実は教会がこの虐殺に主体的に加担してきたという事実です。もうそれは私たちも驚愕の事実ですけれども、なぜと浮かんでくる私の中の疑問にそれ以上の情報というのが入ってこない。数ヶ月後数年後にはさまざまなこのルワンダ虐殺に関する書物が出版されました。生なし証、またジャーナリストのそういう分析でもそこには教会が加担したということは書いてあっても、なぜということはどこにも書いていなかった。でも 80% 以上の人たちがクリスチャンで止めれるどころか、教会が虐殺に加担したこの私のうちであるクエスチョンというのはもう年々もう大きく膨らんでくる。当時アメリカからの教会成長論が入ってきたり、また韓国からの教会成長論が入ってきて、私も何度か韓国に行って学びをさせていただいたり書いてくれるのですから、もう一人が来た来なかったでまさに一喜一憂する。そして日本の人口が約 1% がクリスチャン、いや厳密が 0. 何パーセントと言われるこの日本がもっとクリスチャンが増えてもっと教会が増えたら国が変わる、そんな風に信じて開拓伝道をしていた、そういう自分の今までの思い、今までの考え、そういうものがこのルワンダのこの虐殺の出来事を目の当たりした時全部覆りました。クリスチャンが多いということ、教会が多いということは何の意味もない。そこに働く悪に対してクリスチャンの人口が何パーセントであるとか教会が何千あるとか、そんなこと全く意味がないということをそのことを痛切に感じました。だからなおさら私にとってなぜかそのことは大きな大きな課題だったんですけど、先ほど言ったように知ることができなかった。そんな中で2001年にこの日本国際基督教サークルに牧師として加わらせていただいて、そして2006年初めてルワンダに行かせていただいた時に、あの当時30名ほどのカトリックの神父、そして聖公会の司祭、そしてプロテスタントの牧師方と対談する機会が与えられました。まさに今までの自分の疑問もここで何とか解決できる、そんな思いを持って多くの方々に質問してみた。あのみんな私服を着ているので誰が司祭やら誰が神父やらわからないんですけども、カトリックの神父、聖公会の司祭、そしてプロテスタントの牧師、もっとこのねたくさん人が写ってるんですが、そんな方々にもう率直になんでですかっていうことを投げかけました。で実はここに写っておられる方々のほとんどは虐殺後に ルワンダに戻ってこられて、もう荒廃しているこのルワンダを何とかしなきゃいけないと言って教職者になった、そういう方々がほとんどなんです。ですから虐殺当時生々しくっていう方々ではないということを前提にしながら、そして彼ら自身の悔い改めを前提にしてそれぞれが語ってくださった言葉が私にとっては非常に印象的であって、今まで長年の私自身の疑問が解決する、そんなきっかけでした。ちょっと彼らが語ったいくつかを挙げさせていただいたんですが、ちょっと順不同なんですが、まずカトリックの神父が語ったのはこれです。教会が国家権力と非常に近い関係にあったため正しい対応ができなかった。当時国家の守りの中にあったカトリック教会、権力も経済的な面も国の守りの中にあったカトリック教会は、国が国家を挙げて虐殺を経験している、計画していることを知ったとしても、その国に対して何もカトリック教会は言うことができなかった。ある方は、もしあの時カトリック教会がこの虐殺は神の御心にかなわない、これは罪であるということを公に宣言していたとしたら、あの虐殺をもっと小規模で収まったかもしれないし、もしかしたらあの虐殺は起こらなかったかもしれない、そう分析しておられる方々もいます。いずれにしても国が虐殺を計画していることを知っても教会はそれに対してやめろということ当たることができなかった。国家と教会が近すぎる、そんなものがあるわけですね。もう一つ、この聖母会の司祭の方が語った言葉、それがこれなんですが、儀式をきちんと守るなど教派で教えてきたことさえやっていれば立派なクリスチャンだと考えてきた。教派が決めたこと、こういう儀式を守りなさい、こういうことを行いなさい、そうすればあなたは清められる、あなたは祝福される、あなたは立派なクリスチャン、成長したクリスチャンですから、当時自分たちのことしか全く考えていないと思います。表現であれば教会が全く内向きだったんです。教会の置かれた地域、教会の置かれた国、そこに今どんな不穏な動きがあって、どんなことが起こっているのか、貧しい人たちがどんな、弱い立場の人たちがどんな虐げを受けているのかというようなことに対して教会そのものが全く関心を向けてこなかった。自分たちの祝福のため、自分たちが天国のために、自分たちがそれまでの期間どうしたら祝福されていくのか、常に私たち私たち私、自分たちのことしか考えない。教会が内向きになった時、地の塩、世の光という教会の役割が一切失われてくる、まさにそのことの証明です。そして、同じプロテスタントの牧師の立場の方がこう言いました。福音派の牧師ですが、それは牧師の責任ですと語ったんです。どういうことですかと聞いた時に彼が言ったのが一番上の言葉ですが、私たちは人々の生き方を変革するメッセージを語ってこなかった。毎週礼拝があって、毎週御言葉が紐解かれて、毎週牧師がメッセージを語っていたはずけども、そのメッセージはその御言葉をもって人々に悔い改めを迫りはしなかった。愛し合いましょう、ハレルヤ、私たちは神の家族です、みんな愛し合いましょう、上辺だけのメッセージ、先ほど言ったように仏と土とのこの間の道や様々な軽蔑、そんなものは何も90年とに途端に起こったことではなくて、何十年にもわたってお互いの心の中にずっと持ち続けていたものです。憎しみは罪です。憎しみは物事を破壊していくものです。憎しみは人々の命、いや自らの命さえ奪っていく大きな罪です。その憎しみという罪のためにも実はイエス様は十字架にかかってくださったはず、牧師はそのことを分かっていたはずにもかかわらず、あなたのその心の内にある憎しみ、あなたの心の内にある他者を軽んじる、軽蔑するその思い、悔い改めなさい。イエス・キリストの十字架はあなたのその罪をも身代わりにかかって死んで、そして蘇ってくださった。あなたのその罪は解決されていますか。ある意味で厳しいメッセージが語られなければならなかった。いわゆる牧師の言葉、人の生き方変革されていくメッセージを本来の御言葉を通して語るべきだけれども、それをほとんど 行わなかった。実はこれがアフリカの一つの特徴でもあるし、やはり植民地長い経験をしてきたそういう特徴であるのは、多くの人たちが自分たちの聖書を持っていないということもあります。特に田舎に行くと、もう自分の聖書というのもありませんし、自由祈祷というのもなかなかできないで、まあ、祈祷文であったりとか、牧師はじめ教会のリーダーが祈ることで終わっていく。牧師が語ったメッセージを自らが聖書を紐解いて、パウロが語った説教を多くの人々が本当かどうか、そういう紐解いて確認していくっていうことがほとんどなく、つまり権力者の言うことに従う、欧米の言うことは間違いない、そういうようなものが、まあ、実は今も少し残ってはいます。そういうことがあるので、自らが御言葉に対峙して春の御前に自分を見るっていうことがほとんどできてなかった。ですから愛し合いましょう、ハレルヤ、私たちは神の家族で、さあ立ち上がって賛美をして、それで教会は互いに愛し合っていると思っていた。ですからここに互いに愛し合うことが欠けていた。互いに愛し合うことは語っていました。互いに愛し合っているような風でしたけれども、本当の意味で十字架、イエス様の十字架を真ん中にした互いの愛し合うということ、愛は召してもらってどうしてやる、これは私の恩師の言葉ですが、まさに自らの行動をもって表していく愛の行為というのはほとんどなかった。だからですから何もないときは、まあ、コップの中の静けさみたいで、コップの中に泥を入れて水を入れる、しばらくすると泥が沈殿してきれいな水だけ上に残ってくる。そうするとあ、きれいだと思うけれども、ポンポンと外部から刺激を与えると、もうそこに沈んでいた泥が舞い上がると、もう途端に真っ黒な水になってくるように、何もないときは人の心に押し込められた憎しみ、それは静かなものです。おとなしくしている。けれども外側から、土族は我らの仲間ではない、彼ら我らを攻撃して彼らを殺せというものがずっと教え込むの、つまり外部からの刺激が起こったときに押し込められた憎しみがこの手にじわっと現れてくる。解決されていないとき、それは今までも愛し合ってるとか、共に礼拝されてる仲間、共に世界だと賛美をされてる仲間、同じ教会のメンバーが殺し合いました。同じイエス様を信じていたはず、同じイエス様の救いをいただいたはずけども、その仲間が殺し合っていたばかりか、教会のリーダーが自分たちの教会の土属をで教会の皆さんに助けてやる、集まれ教会に来たら安全だ、そして集まった途端民兵に売り渡して、神父は国外に逃げたり、そんなことが何件も起こりました。いまだに国際支援手配になっている神父もいるということを聞いています。教会はこの虐殺に対して盾になるどころか、むしろ槍になっていった。攻撃を守るそのような存在ではなくて、攻撃の武器そのものになっていってしまった。他の言葉でも、当時は救い、天国の希望など霊的な言葉のみに関心があった。教会が福音を歪め狭めて委ねられた使命に生きていなかったことが原因。これも先ほどの聖公会と同じように、自分の霊的な祝福、自分が天国に行ける、自分の喜び、自分が幸いになる、自分の癒し、もうそんなことしかほとんど関心がなかった。傷んでる人がいる、貧しい人がいる、虐げられてる人がいる、そんな地域の必要に対して教会は全く関心を向けてこなかった。ここに教会があるのはたまたま物理的に、ただここにいい街道があった、いい土地があった、いい物件があったので教会があります。使わされているこの地域の全人的な必要に応えていく、これが福音なんだっていうことをほとんど理解されてこなかった。外に向けられてくる命ではなく、あらゆる意味で内に向けられてきた。だからこういう計画があり、実際に起こった時も歯止めどころか、まるで潤滑油の役割を担った。彼らの救い改めを持った発言の中に、今まで自分の中にあった疑問がこの時に表現しました。まあ腑に落ちるっていうと変な言い方です。こんなものを受け入れたくもないし認めたくもない事実ですが、それでもなるほどな、そういうふうに思いました。でも同時に私は、日本はどうだろう、まあ、皆さんにとってこのタイはどうだろう、そう思ったんです。まあ、日本でナタを持って殺し合うなんてことはないだろうけれど、言葉を通してどれだけ人を傷つけているだろうか、どれだけナタで叩き殺すようなことを言葉でやってはいないだろうか、 牧師が信徒を追い出す、信徒が牧師を追い出す、信徒が信徒を追い出していく、そして教会が分裂していく、そんなことはまるで当たり前のように日本でも起こり続けています。そんなことを考えたらナタコンボ、そんなものはありませんけれども、私たちの中であの教会が何かをやるんだったらうちはやりません、あの先生が何かリーダーなんだったらもううちは協力しません、あんな教会はね、あんな教派はね、そんなことを残念ながら当たり前のように聞く。そこにこの神父や司祭や牧師たちの言葉がまさに今私たちにも必要だということを感じます。アフリカの通りルワンダ、小さな国、いやあんな野蛮なアフリカ、野蛮な人たち、あれは部族の争いだ、民族紛争だ、そんなことでは片付けられない、大きなメッセージを今私たちは聞いているように思います。私自身どうだろうか。実はこの虐殺の後、教会が悔い改めました。その悔い改めの元になったいくつかの御言葉の一つがこれです。第2コリントの5章の20節から21節。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となったんです。クリスチャンなら私たち、そのクリスチャンの集まりである教会、委ねられたその福音の使命は何か、それは和解です。神との和解、自らも含めて他者との和解、そして全被造物との和解、罪によって分断された、罪によって水が生まれた、罪によって本来一つなのを引き裂かれた、そのものがもうひとたび一つのなり、もうひとたび水が生められ、もうひとたび私たちは愛を持って歩んでいく、それが福音です。それを委ねてくださったのが主イエスキリスト、そして自らがそれを成し遂げてくださったのがあの主の十字架。今日読んでいただいたエペソの中にも、主の十字架が二つのもの、引き裂かれたもの、隔てられたものが一つになったと言いました。そして私たちはこの和解の施設として使わされている。クリスチャンはこの地上の生涯、天国に至るであろうその待ち合い室にただ生きているのではない、私たちは天国に行くことはもう約束されています。同時間だ父母がどんなに弱ろうが天国は約束されている。私たちはそれを必死に求める必要はない。私たちはその天国を待ち焦がれるけれども、私たちの使命は今この地上の生涯で和解の施設としてどう生きていくのか。罪によって分断された人々、罪によって分断されたこの全被造物がどうしたらイエス・キリストの十字架によって、あの贖いによって一つとなっていくのか。クリスチャンはそういう意味でこの時代に、この世界に、この国に、この地域に、そしてこの家庭に、この学び屋に、この職場に、一人一人が使命を持って使わされているということです。誰かがではない、私が、そして私たちが共に賜物を持ち寄りながら、今日浜田先生 のニュースレターを読ませていただいた一人の姉妹の賜物のことが書いてました。それぞれに与えられた賜物、そして教会に与えられた賜物、それを用いてどうしたらこの和解の福音、そして和解の施設として私たちはこの地にあって使命を果たしうるのか。私たちはただ生きているのではない、ただ天国を待ち焦がれているのではない、そこに至るこの人生が、そこに至る人生の営みがまさに和解の福音の施設なんだ、使わされているものなんだ、そのことをこのルワンダの出来事、私たちは痛切に感じています。今ルワンダは新しい94年に新しい政権になった時に、プツとツチの人たちを政権に入れて、この民族の融和政策をとっています。もちろん今のカガメという大統領は RPF というルワンダ解放戦線のいわゆる反政府ゲリラのリーダーですから、まあ、彼自身も相当残忍な男だということを言われています。そして現在も世界の独裁者リストの大体23位ぐらいに彼の名前が入ってくるもんで、一応民主主義と歌ってはいるけれども、選挙があるたびに対抗馬を全部叩き潰してます。そういう意味ではあともう来年ぐらいで任期が切れるんですかね。そうすると今まで後ろ盾のアメリカが今距離を置きつつあると、 そしてこの鏡の求心力が今相当急落している。そうすると今度の選挙の時に彼が勝てるかどうか、または勝つためにどんなことを行うのか、そしてそれに異を唱える人たちがもしかしたらクーデターを起こすかもしれない。今回ルワンダに行かせていただいた中でそんなことも聞きました。そういうことが今非常に不穏な空気が今ルワンダにある。せっかく融和政策、つまり許しと和解、それを今ルワンダの復興のために行っている、まあ、政府がやるこの許しと和解って相当荒っぽいものなんですが、私たちが協力させていただいているリーチというクリスチャンのこの許しと和解、そして償いのミニストリーといわれる団体、いかにいつものクリスチャンの団体があります。非常に丁寧に丁寧に被害者加害者の間、お互いに単に裁かれて任期が終わって終わるんではなくて、村で住んでいる人々にとっては被害者も加害者も同じ村に戻ります。そこで顔を合わせたくない、そんで済まない、共に生きていかないとならない、そういう人たちがいます。もしバンコクだったら まさに日本だったら、自らがそんな経験をしたらもうそんな年では住みたくないと思うだろうし、もしかしたら引っ越することもある意味自由に行えます。でも貧しい人たちにとってはどこにも行くことができない、その悲劇の場所でその村で生き続けていかなきゃならない。加害者と被害者、永遠にその関係であったとしたらもうたまらない、生きていることなんてできない、気が狂ってしまう。だからこそこの両者の間が許しと和解、そして関係の修復ということがなされていかなきゃならない。そのことを今丁寧に丁寧に起こっています。簡単なことではありませんけれども、まさに神様が奇跡として行わせているのは、加害者が誤ったのを許しましょうではなく、自らの子供や家族を殺された多くの被害者たちが今その加害者を許しますと言って神様によって立ち上がらせていただいている。そして迷う者たち、惑う者たち、いまだにまだその憎しみを抱えている人たちに対して大きな刺激を与えて、自分もまた許しの道を一歩踏み出すということを多くの方々が今行いつつあります。でも全体何十万人という被害者や加害者の数から言えばほんのわずかですけれども、あの虐殺が起こった時に、ああもうルワンダはもう無理、復興はしない、あんなことが起こった国はもう立ち行かない、闇が覆っている、そう表現した方々がいます。でもその闇が覆っているかもしれない、そのルワンダに今わずかながら灯火が灯しつつある。闇を追い払うのは光をそこに持ってくればいいだけの話です。今その光が、ほのかな光が神様によって許しを経験し、和解を経験し、そして関係の修復を経験しつつある人々によって灯され続けています。どうぞこのルワンダ、崩れたなのか起こったら、今まで積み上げてきたものがまた崩れてしまいます。どうぞこのルワンダのために祈っていただきたい、そう思うんです。最後にこのこともお伝えしたいんですが、じゃあ今はクリスチャン人口何人か、もうここに数字書いてますが、虐殺前 80%、 私が行かせていただいた時に聞いたのは、 もちろん私の念頭に絶対減ってると思いました。教会が虐殺に主体的に加担したんだから減って当たり前だろう、まあ、それこそもう 10% ぐらい減ってんじゃないかなと思いましたけれども、聞いたらなんと増えて 90%。もちろんこの数字も最初言ったように非常にカウントは曖昧なところがありますけれども、増えている。そして日曜日ごとにはもう至る所に教会があって、もうああこの人たちが今から礼拝に来たんだ、礼拝から帰ってきたんだなということで一目瞭然、もう本当に一丁の服を着て、そしてみんな家族が揃って喜びを持って礼拝に集っている、その姿を目の当たりにします。ある一人の夫人に出会いました。彼女はご主人を殺され、自分の家族も殺された、いわゆる虐殺の生存者、サバイバーです。で彼女は実は虐殺後の後にイエス様を信じたんです。もう聞きました、なんでクリスチャンになったんですか、あんまちょっと変な質問ですよね。もっとどうして信じることができました、ご主人なんか変な質問してしまいました。というのは私の中に、虐殺後どこかから逃れてまだルワンダに戻ってきて信仰を持つならば何となく分かるけれども、自分の家族を殺されたのにどうしてクリスチャンになれたんですか。夫人は 言葉少ない表現ですけれども、こうおっしゃったのがすごく印象的です。それがこの言葉です。彼女はこう言ったんです。教会は怖いですね。でもイエス様は違いますね。非常に意味深い言葉だと思います。教会は怖いですね。教会という組織、教会という権威、そんなものは怖いですね。あの当時虐殺の盾どころか槍になって多くの人たちが殺された。教会という組織、単にそういう権力だけの塊、それは怖いですよね。けれどイエス様は違いますね。彼女は悔い改めた教会が、今まで教会の権威だとか、教会の歴史だとか、教会のありようだとか、教会の狂気だとか、そんなものを語ってきただけじゃなく、悔い改めた教会は一人一人が人格的にイエス様と出会うこと、そのことを語り続けてきました。そして心の内にある憎しみを含めた罪、イエス様の十字架はそのあなたの罪の身代わりだということを明確に語った。一人一人が自らの言葉で、時の稚拙な表現だったとしても、自らが主に語りかける、自らが神と祈れる、自らが神と交わえる、自らが内なる聖霊様と共に歩むことができる、御言葉に生きることができるように教会が語り続けてきたイエス様の姿が明確に、私の罪のため、私のためのイエス様の十字架、誰かのため、教会のため、私たちのためではなくて、私のためだということが一人一人の心の中、少なくともこの婦人の心の中に届いていった。だからこそ過去の教会の歴史、我らのキリスト教師もまさに作られたものだというふうに表現した人がいます。私もある意味同意します。そんなものではなくて、主イエスキリストが私たちに何をしてくださったの、いや、この私のこの必要に、この私の願いに、この私の祈りに、この私の置かれた状況に神様はどんな恵みを与えてくださったのか、いや、あの十字架を持ってこの私が滅びゆくものでありながら永遠の命の希望を持つことが許された、我が神、我が主、人々がそうして今主と出会うようになった時に、イエス様は違いますよね。私はこの言葉でも、自らが御言葉を語る、自らを黙会する、いや、日本の教会もタイの教会、世界の教会が本当にイエス様は違いますよね。このイエス様のことをどれほど明確に伝えているだろうか、そんなことを非常に考えさせられました。一人一人が主と出会い、一人一人が主と出会い、このイエス・キリストに許され、イエス・キリストに慰められ、励まされ、強められ、癒され、そして立ち上がって、この主の使命、和解の施設として使わされた持ち場たちが生きていく、そのことができているだろうか、そんなことを非常に教えられました。すみません、ちょっと長くなります。最後に一人の方だけ紹介させてください。その方はちょっと私にこの7月に行った時にお願いした今切れさんという方です。ちょっと私じゃないと読みくんですが、彼女はご主人と2人の子供をやはり殺されました。先ほど の1万人の人たちが殺されたという、あの宮俣の教会のがある村の出身です。で、彼女もやはり教会に逃れてきて、実はその中で彼女とあと何人か、ほんと数名だけが生き残ったんです。で、彼女は旗なる遺体の下に隠れて、まさに血の海の中に彼女は沈んで助かりました。そして夜が更けて、彼女はそこから抜けて、この村外れの川の湿地帯に逃れて、実は当時彼女は妊娠をし臨月だった。その身重の中でやっと逃れて、敷地帯で一人の女の子を産み落としました。その子は今18歳になっているそうです。そして虐殺が終わって、彼女は自分の村に戻ってきた。家も破壊され、財産も全部奪われて、もう廃墟となった自分の家、いや、もう形さえ残っていない。そこで彼女はとりあえず掘っ立てのような家を作って、そして自分の親族の中にやはり孤児になっている子供たちがいます。そんな子たちを我が子のように引き取って、本当に毎日の中で細々と生活をしている。彼女の家族を殺したり、またその害を加えた加害者たちがそれぞれ裁判を終え、そして任期を得て、刑期を終えて、もうやっぱりたくさん村に帰ってくる。先ほど言ったように一つの村の中にこの両者が混在している。その中で彼女はやはり身を潜めるようにして生活をしていた。けれども加害者たちは帰ると家族もいるに、帰ると自分たちの家も残っている。 自分たちはそうして生活をしているのに、あの自分たちが傷つけを奪った被害者の人たちはもう家とも見えないようなところで生活をしている。何かできないだろうか、謝罪をし許しを請うだけではなくて何とかできないだろうか、そんな思いを今リーチという教師の団体で働いている佐々木さんという日本人のスタッフがいます。以前エチオピアに浜田さんのように私の団体から言ってくださった兄弟が家族で言ってくださっているんですが、その中で彼が言ったのは償いの家づくりというものを一つ提案しました。こういうのどうだろう。そうするとその加害者たちがそうして自分たちが奪い自分たちが破壊したものを再建する、そして何度も何度も話し合いがし、そして交渉して今もう数年間の中で31つの家が出来上がっているんですが、やはりこの今切さんのところもこうして家づくりが今スタートしました。まだあの地を鳴らしているようなところに私たち行かせていただいたんですが、もうすでに我々が行った時にこうして加害者の人たちが、まあ、30名ぐらいいた加害者なんですが、その方々がこう不安で地を耕している。でしばらくしてすぐにこの今倉さんがやってきました。私たちは挨拶を終えた後、今倉さんがした行為に本当に私は感動したのは、この加害者の人たち一人一人のところに行って握手をしたりまたは抱擁したりして挨拶をしているわけです。この中には実際に彼女の家族を殺した加害者も含まれています。同じような加害者たちがこうして賛同して集まってきている、そんな人たちに挨拶握手をして抱擁して挨拶をしている、その姿に今難しい困難が無理だと言われたこのルワンダの復興の希望が見えるような思いでした。許し、和解、そして関係の回復、まさにイエス・キリストを中心としてこの加害者と被害者が今こうして一つになりうる、そのことの一つの姿です。どうぞこの事柄がもっともっと全土に広がっていくようにぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。イエス・キリストは隔ての壁を打ち壊しました。引き裂かれたものをもう一つ取ってしまった深い深い越えることのできぬ埋めることのできぬ罪という溝をイエス・キリストの十字架の血潮はその引き裂かれた肉体は今日の聖餐式になります。一つとすることができました。もうひとたび私たちも福音の施設としてこの十字架を目の前、十字架をその問題の真ん中において私たちは平和を作り上げていきたい、そのことを願わされています。主を使わせてください。主を用いてください。平和の施設としてこの私を生かしてほしい、そう祈っていただきたいと思います。ではお願いします。恵み深い神様、御言葉とまたルワンダの報告、またルワンダで今あの94年に何が起こり、そしてあれから18年経つ現在何が起こりつつあるのか、もう一度教えくださったことを感謝します。私たちは福音の施設、私たちは和解の施設であると、神が懇願するようにと、神が私たちに本当に願っておられることは、私たちがただただ自らの祝福や自らの幸いのために生きるんではなくて、与えられたもの、与えられたもの、有形無形のその能力や才能や賜物を用いてどう人々にお仕えしていくのか、罪の中に動く方々、また未だに被害貧困痛みの中におられる方々がどうしたら、ああ生きててよかったという人生を歩めるように私たちをお仕えしうるのか、我らが生かされているのはそのためである。あなたはそうして和解の施設として生きようと今この教会のお一人お一人にお語りくださっていることを本当に感謝いたします。このタイの社会の中にあって、また日本人社会の中にあって、いや日本また世界の中にあって、それぞれが使わされた持ち場立場の中でどうぞ和解の施設としてお一人お一人を用い続けてくださいますように心から感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。